はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は7月17日の木曜日ですね。この番組は、空室そろそろなんとかしたい、そんなあなたへ、7月19日土曜日、名古屋駅でワクワク2周年セミナーを開催します。家賃 1.7 万円アップを実現してきたステージング専門家イズムさんが、写真映えする空間作りの秘訣を初公開。そして、知識ゼロ資金ゼロから不動産に挑戦してきた副業大家ヤマルさんが、まだ物件を持っていない人でも始められる一歩を語ります。今のままでは変わらない、でもやり方を知れば変えられる、皆さんのご参加お待ちしています、の副業コミュニティワクワクさんの提供でお送りいたします。皆さん、19日はもう迫ってますよ。あさってですよ。申し込みできてますか？いや、挑戦さん、僕も拝見しましたけどね、昨日の時点では15人ほど申し込まれてました。いけるぜっていう方はぜひ行ってください。いや、もう懇親会は出られずともですよ。名古屋なんて近いですから、関西からだってもうね、大阪からだってもう 4,50 分ぐらい、京都からだったら30分ぐらいでピッて行けますからね。はい、学んでいきましょう。その姿勢をですね、もう見せていきましょう。名古屋にももうたくさん、もうね、前向きな投資家がいっぱいいるんだ。学んでいきましょう。交流していきましょう。さあ、ということですね。暑くなってきましたか？雨はまだ止まないですか？もうね、今日は祇園祭りの山鉾巡行ということでね、京都人のね、まあ、ジンクスとして、この祇園祭りが終われば梅雨が明けるみたいなことがあって、本当でも毎年そんな雰囲気を感じていますね。いや、もうセミも鳴いてくるんでしょうけども、京都はまだそんな鳴いてはないんですけど、もうセミで思い出しましたけどね、昨日のイズムさんの放送がちょっと僕もツボにはまりすぎました。ちょっと一回聞いてみてほしいなって思うんですけど、ラスト30秒ぐらいで外出られたんですかね、セミ鳴きすぎやろっていうくらい、あれスマホにセミ止まりましたいうくらい、イズムさんの声以上にシャワワワワワワワワっていう、もうセミすごってなって、ちょっとそれをもう触れずとも声を勝ろうとする感じとかも、でも触れざるを得ない、ちょっとセミすごいなっていうあたりとかが、もうすっごいごめんなさい、僕めちゃくちゃ笑ってしまいました。3回聞きましたね、そこの部分だけ。あ、はい、ちょっとそれがめちゃくちゃおもろかった。ずるいわ、ああいうの狙いに行ってない笑い取れんのずるいわって思いましたっていう話ですよ。うちの子供たちの事情いきましょうね。もうね、いろんなこう時期ってあると思うんですよ、ちっちゃな子供たちの。うちはもういろんなこの気がある中での、次女ちゃんがね、今はね、もう1歳7ヶ月ぐらいなってきてますから、もうどんどんどんどんね、行動範囲が広がっていく。うちのガスコンロロック機っていうのがね、あってですね、ガスコンロとかも手届いちゃいますから、カチッてこうね、知らない間に押してるんですよ。それもちょっと雨押しみたいな感じやから、不完全燃焼でピーって、あー、また押してるみたいなやつがあって、もうそれでね、押せへんようにロックをカチャってこうやるんですよね、チャイルドロックみたいなやつ。だからもう逆にね、妻がそれやってたら気づかんと、こっちが押そうかな、あ、ロックかかってんのかみたいな時期とね、あとね、扉 PP 紐機っていうのがあります。これ特殊かもしれない、うちだけかもしれない、共感できる人いないかもしれないですけど、家の中に、まあ、危険なポイントっていくつかあると思うんですけど、どこですか一番怖いとこ？階段ですよね。これ、まあもちろん2階寝室やから、それを開けてね、転げ落ちちゃったら怖いとかいうのもあるし、安全柵をねつけるとかあるでしょ。うちは柵はもう3人目ですけど、誰一人使っては来なかったんですけどね、まあ2パターンの扉のこうロックの仕方があるんですけど、まあどちらにしてもこの PP 紐っていうの使うんですよ。ポリプロピレンのあれですよ、新聞縛ったりするやつね、白いやつですよ。あれを扉のドアノブが、こう片っぽにこうピッて出ててガッチャってこう下に下ろすタイプのやつ、わかります？うん、その回すじゃなくてね、下に下ろす方の、あそこをもう下ろして開けて出入りするんですよ。でもうちのドアノブって上に開けても上に上げても開くんですよ。 だから下にも下げられないように、もう背伸びして買っちゃってこう下に下ろすから、 PP 紐を結びつけて、もう消防でいうところの巻き結びをして、上を通してきて反対側の取っ手のところにも結びつけるんですよ。巻き結び、うん、半結びよしってこうやったら下下がんないんですよ。だからみんな出るときは上に上げてね。また背伸びギリやから上には上げられないっていう、この扉 PP 紐機ね、これがあるんですよ。あと最後ね、豆椅子機ね。これね、豆椅子ってわかります？子供用のちっちゃいやつ、座ったら座面がピープーってなるタイプの、うちはならないんですけど、イメージしてもらいやすいように今言いましたけど、豆椅子ってやつ、あれね、座らせてこうご飯食べさせるためにこうやるんですけど、あれを持ち運んでいって、それこそキッチンのところにボンって置いてつまみ食いしたりするんですよね。でも朝お弁当できたって言ってたら、一回そのフルーツのやつをカシャンってもう倒して、下にベチャってこう落としちゃって、あーもう今日はフルーツなしみたいな、もう朝からのママの頑張りがもうみたいなやつ、うん、あかんあかんっていうね。豆椅子をもう武器にして、いろんなところ高いところ登る。だからうちの豆椅子は使ってない時はもう裏返ってます。いろんな椅子がもう裏返、椅子裏返り機もありますね。皆さんのところにはもうやんちゃなお子さんいらっしゃいますか？どんな木があるのか、またよかったら教えてください。さあ、ということで本日の本題は、短期譲渡所得か長期譲渡所得かを気にしている人で伸びてる人見たことねえ説、はい、こちらについてお話をさせていただこうと思っております。個人でね、物件を所有されている方だったらもう落ちるところなんですけど、落ちるっていうよりかは、いや、これもう僕のめちゃくちゃ主観のお話なんですけども、いや、これ気にしてる人伸びてるやつ見たことねえぜ、ちょ、ごめんなさい、やつは言い方があれですね、人見たことねえぜっていう、ものすごい僕の偏った偏見のお話を今日はしますけど、ちょっと聞いてほしいです。はい、ということで本題に入る前にお知らせをさせていただきます。7月31日今月末ですね、はい、木曜日土平日のお昼から勉強会やります。あ、夕方ですか、いや、1時半からやります。もうがっつりやん、来れる人限られると思うんですけど、もうそもそも僕大人数想定していないんで、うちの事務所10人も入ったらもうパンパンなんですけど、京都のね、事務所でね、やりますね。今申し込まれている方、結構ギリかもしれない、どうしようってちょっと思ってますが、よかったら来ていただきたいんですね。まあまあ、二の手三の手も打ってはいますので、はい、よければですね、こちら小野 P さん、現役サラリーマン不動産投資家さんですけども、直近1年以内でこうやってとかね、一等物とか買われていますので、それについてこれどう思われますかっていうのを評価してほしいっていう、そんな打診がございまして、それを企画としてやってみてくださいということで、私バーニング大家と天野慎吾氏、この2人がですね、いや、それはいい買い物なんじゃないか、いや、でもこれはちょっと考え甘いんじゃないか、これは何年ぐらい持とうと思っているの、売却の金額は、ああそういうふうに考えてるんだっていうところを思いっきり突っ込んでいきますので、このあたりね、買うときはもう概要書のどういうところ見たらいいのかとか、そういうところも含めて皆さんの学びになると思うんですよ。生贄顔の P さんみたいな言い方、いえ、そういうことじゃないんですけども、題材にしてくださいということで、はい、そういった学びの機会をですね、得ようと思っております。平日ですので、ね、夜の懇親会だけでも参加したいという方は京都の方ですんでね、はい、よかったら懇親会、からでも OK、この概要欄の方からお申し込みくださいませ。アーカイブ動画の配信もございます、ご検討ください。そしてもうその日から数えればもう翌日になってくるんですけど、8月の2日の土曜日にも勉強会開催いたします。これ大阪ですね、火災保険アカデミーの火災学長、はい、に登壇いただきまして、これ保険の申請代行とかもあるんですけど、ではないと、皆さんがもう火災保険に対しても知識をもうしっかりつけておきましょう。初期の頃は特にこの知識、どういうふうに申請をしたら通りやすいのかとか、ある程度この火災保険というものを、この自己資金を調達するための手段の一つとして捉えて、もう学んでいきましょうっていうね、内容なんです。これはもうちょっともしかしたら表に出せない部分とかもあるかもよっていうね、はい、ところで学んでいきましょうねの、そんな勉強会でございます。よろしければこれもアーカイブ動画の配信もございます。単発申し込みもありますが、月額プランのアドバンスプラン以上でしたら、もう過去の動画も含めて全てね、視聴できますので、お解読となっております。ご検討くださいませ。あとは9月の13、14日の土日ですね、はい、こちらは、福岡ではない 熊本県、はい、熊本の方にですね、ガングロ大家さんの物件見学をさせていただくのと、あとはセミナーも開催していただきまして、そして、スタイフ発信者仲間でもあります徳ちゃんさんの新築物件も見せていただく、そんなもう目白押しのツアーとなっておりますので、13、14日、9月ですね、土日は皆さんで不動産合宿やりましょう。ガングロ大家さんの民泊にも泊めていただける、はい、そんな勉強会でございます。さあ、それではですね、本題入っていきましょう。短期譲渡所得ってどういうことか分かりますかね。個人で物件を購入されて、それをまあ売却した時に利益が出ましたとなると、この譲渡所得税っていうのがまあかかってくるんですが、これが5年以内の場合、まあ、厳密に言うと5年を経過した次の1月1日時点から長期譲渡所得、だから5年丸々もかかってるよ、例えば今日の時点の7月17日に、5年経ちましたよ、でもまだ次の1月1日を迎えていないまでは短期譲渡所得の期間になるんですね。でこれっていうのは、その所得税と住民税合わせて 39% という税率がかかってくるわけなんですよ。これが重たいと。で長期譲渡、まあ、5年以上の期間が経過した場合はこれが 20% に下がる、まあ、概ね半分ですよ。ね。いうふうになるから、大体の人が個人で物件を持った時に、まあ、5年は持とうっていうのを一つの目安にするわけなんですよね。で、5年を超えて、まあ、資産整理なり、まあ、現金回収して、また次の一手を売っていこうということで、資金回収で売却を決める場合に、利益が出ましたと。で、仮にですよ、いや、100万円利益が出ましたよ。ね。うん、まあ、残債というか、母価がね、建物、土地の母価が200万円だったものが、まあ、300何がしで、まあ、売れました。いろんな手数料差し引いて、300万円手残りです。に対して差額の100万円が利益になりました。なった時に、これが短期譲渡所得期間であれば、厳密に言うと、あれなんで、もう、ざっくりね、40万円にしましょうか。ね、100万円の利益に対して40万円の税金かかっちゃいました。でも、長期譲渡の場合だったら、20万円の税金で済みました。もう差額20万円ですよ、うん、だったらもうこれ長期のタイミングで売りたいじゃない、5年は持ちたいよねっていう話になるのは、皆さん、まあ、ちょっと勉強されてる方だったら当然ご存知のことやと思うんですよね。ただ、まあ、こっから先ね、僕今日は論理的なお話をするつもりは一切ございません。感覚値のお話です。よく相談ね乗られることもあるんですけども、いやちょっとでもこれは短期なんで今あんまり売りたくないんですよねみたいな、まあこれはちょっと持っておいてその上で他に買える物件を探していこうみたいな話になるんですけど、マジでこれ僕まあ10年ぐらいね不動産投資のまあ道にね入ってから経つんですけど、見てきた中の統計ですよ、それ短期か長期かを気にしてる人でも伸びてる人見たことないんです。最初に言うた通りやないか。もう、いや、ほんま、これがもう結論なんですけど、僕の中での。伸びるってどういうことかっていうと、どんどん規模を拡大しているっていうことを一つの定義としますよ。物件をどんどん買い増していって、家賃収入もどんどん伸ばしていってるっていう方は、要は、その短期か長期かなんて気にしないんですっていう人がマジで多い。マジで多いです。で、何かっていうともうスピード感ですね。どんどん回しているんですよ。じゃ、仮にですよ、100万円の利益が、出ましたってなった時にね、じゃあ手残りが60万円なのか80万円なのかのこの20万円の差じゃないですか、うん、でもね、まあ単純に言えばもう100万円利益が出せてるんですよ。その短期であったとしても出せるってことでしょ。だったらそれを元手にまた次の物件を買ってで、まあ保有して、でそれももう短期であったとしても売却した方が残るじゃないですか。あとじゃあもう2年ぐらい待ってその20万円を削減するのか、今手元に60万円返ってくるのかによって、もうじゃあもう80万円ぐらいの差額が出るわけじゃないですか。もう今すごく簡単に計算してますけど、2年後に浮く20万円なのか、今すぐ手に入る60万円なのかっていう積み重ねをぐるぐるぐるぐる回した方が明らか伸びていくわけなんですよ。っていう、もうこれちょっと理論によってますけど、もうね、あれ、ハードル層とか、全然素人の人が、ね、慣れてもいないこの一個一個の障害を丁寧に超えていこうってゆっくり行くよりも、最初はそんなもう戦略的になんかできないんだから、もうええよハードル倒してでも走っていこうっていう人、どっちが早いですか論と一緒。
ゆっくりよいしょって超えていきながら、よいしょよいしょよし、丁寧にこけずに走れてるぞ、いや関係あらへんって、バーンバコンバコンバコンって倒していってるけど全然いけてるやん。だって別にハードル倒すのはルール違反じゃないですからね、それで失格ならないですから。で一緒なんですよ、税金を多く払うのは別に退場じゃないわけですよ、ちゃんと正規にやっているわけですよ。でも早いのは確実ですよねって、ここの心の持ちようがまた違うんです。チャレンジしていけるんですよ。うんって躊躇しはるんじゃなくて、あもうこれはもう今チャンスだから行こうっていう判断ができるのかって、ここがめちゃくちゃ大きく分かれるんですね。いや本当にそう言えるんですよ。あらゆる面においてこの心理的な保守的な部分っていうのが出るんですよね。これで守り守り守り続けている人と、いや攻めて攻めて攻めてってやってる人のこの差がどんどんどんどん開いていくのは歴然なんですっていう捉え方を持っていてもいいんじゃないかなって僕はちょっと思うわけなんですよね。公務員の方とかでももちろん自分が代表になっちゃダメとかもちろんありますけど、なられてた方とかも僕は知ってるんです。いやそれってもうバレちゃったらダメじゃないって思うんですけど、そういう人に限ってやっぱりね、すぐもう規模伸ばして退職もされてます。もう退職した後はマジでそのことなんか関係ないですからね、うん、伸び方のこの角度が違うで、違うその高い角度のままどんどんどんどん伸び続けられるっていうねことがねあるんですよっていう、はい、そんな今日はもう共有でございます。いやこれね本当にね攻め続けられる人の強みやなって思いますね。いやちょっと自分なりにも思いますけど、ハードルの例えはなかなか秀逸かなって思っちゃったりしてるんですが、早いんですよ、ハードルをものともしないんですよ。どんどんどんどんぶち当たったでも成長していかれるんですよね。たどり着く先がそら違ってくるわなって、もうコンパスなしでも山登っちゃうみたいな、でもとりあえず山のもう高いところを目指していけばいつか頂上にはたどり着けるよね理論みたいなね、そのところがありますから、もしよかったらちょっとねそんな視線を持って 目線を持ってね、取り組んでみるっていうのもいいんじゃないでしょうか。ということで本日は短期譲渡所得か長期譲渡所得かを気にしている方って、僕は伸びてる人見たことねえなっていう、こんな感覚統計論のお話をさせていただきました。まあ、僕自身はね、まあ、個人で物件を持っていなかったんであれですけど、うん、それでもまあ結構売却なんかはまあ最初の頃からも積極的やってきた方かな、まあ、数は少なかったかもしれないですけども、まあこの辺りはですね、どんどんどんどんこういろんなこう知識を持って経験を持っていろんな選択肢が持てるようになってくるので、まあ、戦略的な部分っていうのはもういずれ、学べるようになってきますから、最初のうちは基礎知識でもってですね、もう自分にやれる最善のことっていうのをもうやっていくのか、売れるタイミングいつまでねその値段で売れるかなんて分かんないから、今できる最善を進めていくっていうことに意識を向けてみてはいいんじゃないでしょうか。はい、ということでですね、今日の放送も良かったと思いましたら、ハートボタンぜひともお願いいたします。そんなあなたのお気遣いが僕の励みになります。はい、ね、今日もね、雨降っていますけども、いや、気持ちも吹き飛ばしていきましょうね。はい。雲の上は世界中晴れなんだから。太陽はいつでもそこにあるということで、気持ち晴れ晴れいきましょう。それでは本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。